皆さんこんばんは。ゴスペルの風の時間です。今日のパーソナリティは山本と出西恵子さんです。恵子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はですね、長崎大学医学部歯学部附属病院の1階ロビーで催しましたロビーコンサートの模様を前半だけ放送しました。今日はその後半を流しますが、一曲だけですね、前回流した中からお聞かせしたいと思います。曲の紹介をお願いします。
はい、作詞作曲ジョセフ三本松さんで君が生まれる前からです。
私はそばにいた。君が輝き続けるように私の翼の影に隠して君が悩む時は苦しむ時は私も変わらない。君はここから尊い私の宝。どんな暗闇の中でも輝く君の髪が白くなっても私が君を背負い歩こう。君の手を握り歩き続ける。君の命の限り君の髪が白くなっても私が君を背負い歩こう。君の手を握り歩き続ける。君の命の限り君の命の限り。
山里ゴスペルクラブはですね、赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまでいます。今日のをですね、聞いていただくと分かると思うんですけど、80代のおじいちゃんからおばあちゃんまで登場しています。赤ちゃんは 恵子さんの赤ちゃんですよね。
はい。
あ、何ヶ月ですかね。
8ヶ月になりました。
あ、練習の時はどんなされてますか。
はい。ホームページのブログにもと書かせていただいたんですけど、ちょうどですね、手拍子をするようになったんですね。で、ゴスペルに合わせて、こう本当手を叩いて一緒に反応するようになりました。
あ、よかったですね。
はい。
なんかこうね、手をこう開いて、一生懸命、手拍子をしてると可愛いでしょ？
はい、可愛いですね。なんか親バカなんですけど、なかなかいいリズム感とか思いながら、ご一緒に、はい、歌っています。
そうですか。いや、子供さんもきっと、ゴスペルをですね、歌うようになると思うんですけども、それでは、次の、後半の部分をですね、流したいと思います。曲の紹介をお願いします。
はい、アメージンググレース、シュエスが希望、扉の向こうに3曲と入っています。
次はゴスペルコンサートに行くと必ず歌われる、そして皆さんがおそらくほとんどの方がご存知である歌を歌います。今日ゴスペルと聞いて必ずこの歌が歌われるだろうなと思っていらっしゃった方もいらっしゃると思います。アメージンググレイスです。
それでは、今度ですね、アメージングレースがどんな意味なのかということをいつか特集でしたいなと思っています。今日はですね、ピアノを弾いてくださっていた今この方を少し紹介したいと思います。赤ちゃんと一緒にですね、
皆さんこんにちは。実は私もですね、この長大病院で3人の子供を出産しました。で、実は今年の2月に3番目の、男の子なんですけども、出産しまして、今8ヶ月にとなります。実は女の子の予定だったんですけど、生まれてきてびっくり男の子だったんですね。もうとても大きな喜びでした。しかし今も私はこの子を連れて月に約1回ですね、この病院に通っています。で、この子は生まれつきの難聴でした。で、全く耳が聞こえてないっていうふうにですね、診断されたんですね。で、私は本当にびっくりしまして、もう、目の前が真っ暗になりました。で、まだ小さなですね、我が子を抱いて、本当に涙が溢れてきたんですね。どうなってしまうのだろうかって、初めての恐怖を感じました。 で、それで私は今、ピアノを弾いていたんですけども、この子を連れてですね、ゴスペルクラブに通うようになったんですね。そしてたくさんのゴスペルを聴き、またたくさん歌いました。で、私の中にあった、悲しみがですね、ゴスペルを歌うことを通してですね、こう喜びに変えられていくのが、日々ですね、実感して分かりました。そして、ある変化に気づいたんですね。それは何かというと、子供用のですね、ゴスペルの CD をかけていたんですけども、全く音に反応していなかったですね、この子がですね、その CD をかけるときにですね、音に合わせてですね、こう手足をバタバタさせるようになって、またニコニコ笑ってですね、反応を示すようになったんですね。で、すごく驚きました。で、実際病院で検査をしてみると、こう低音が聞こえているっていう診断が出たんですね。で、すごく嬉しく思いました。それで私はゴスペル教室でも、クラブでも、また家でもですね、ゴスペルをですね、歌い続けたんですね。で、病院の方では6ヶ月になると、補聴器を、言語障害が出るので、補聴器をしなければならないということで、外来が始まって、補聴器の肩まで取っていたんですね。しかし、今週の検査結果が出た時にですね、補聴器をしなくてもいいっていうふうにですね、先生から言われました。ありがとうございます。もう本当にどんどんどんどん聞こえるようになってるんですね。で、私も本当にびっくりして驚いているんですけども、実際本当検査でも、本当聞こえるようになってきています。そして本当に真っ暗などん底の中にあったんですけども、今私には本当に希望があります。この子が完全に耳が聞こえるようになって、一緒にゴスペルをですね、歌えるようになることをですね、私は信じているんですね。で、本当に、信じています。で、その本当にその希望を与えてくださった本当にこのゴスペルを本当に私は感謝しています。
それではあと2曲お聴きください。この希望を歌った曲です。シエスが希望という曲なんですけども、私たちのゴスペルクラブはこの本当に今の赤ちゃん0歳から最高齢が私のおじいちゃんなんですけど、まあ、ちゃんと最高齢は何歳でしょうか。
82歳になります。
楽譜とかは読めますか。楽譜が読んだり。
楽譜は読めません。目が悪いからね、皆様の顔がここからは見えません。
そうなんですけども、みんな楽しくですね、音から覚えて歌っています。最後5曲、最後から2曲目、5曲目の曲を聴いてください。シエスが希望という曲です。
シエスが希望を十字架から救い 私は大丈夫必ず勝利が与えられるから必ず勝利
この曲は、浦上の地でできたオリジナルの私たちのクラブでできた曲でした。最後に、扉の向こうにという曲を聴いていただければと思います。
でしょうか。皆さん、この大学病院でですね、本当ロビーコンサートをさせていただいたんですけども、私はとってもですね、感慨深いものがあります。 本当にまさかですね、こういうところでロビーコンサートをするなんて思いもし、しなかったんですね。恵子さんもそうだと思うんですけども、
はい、
皆さんですね、大学病院にみんななんかこう関わりがあるわけなんですね。で、大学病院というと、恵子さんの場合はどういう思い出がありますか？
はい。トークの中でもお話ししたんですけども、3人、出産、していますので、本当に命が与えられて生まれてきて、本当に私にとっては本当大切な場所になっています。特に1番目の出産の時がですね、ちょうど臨月に入る時に長崎の方に引っ越してきまして、本当に右も左もわからない状況の中で、知り合いの方もこう全然いなかったんですけども、大学病院で出産させていただいて、なんかたくさん出会いが与えられたっていう思い出があります。特にやっぱり初めての出産の時は33時間かかったので、
すごいですね。
もうすごくもう気を失うほどですね、すごい時間かかったんですけども、その時に実習生のですね、看護師になる実習生の女の子たちがですね、すごくもうずっと付き添ってくれてですね、本当に、よくしていただいて、今でもたまにですね、メールすることがあるんですけども、本当になんか元気をもらったなっていう思い出があります。
いや、33時間もですね、痛みに耐えたっていうのは、はい、私にとってはですね、もうなんか尊敬に値するんですけども、それだけで、本当にこう出産した人っていうのは本当に痛みをですね、本当にこう、何度もその出産の度ごとに本当超えてね来られたんだなと私からしたら本当にもう尊敬するんですけど他には
そうですね。で、あとはやっぱりその3番目の子が生まれた時に今まではこう出産だけですね、2階の産婦人科でですねお世話になってたんですけども、初めてこう病院にこう通院、毎月ですね通院する中で初めてですね、この手術室に行く9月だったんですけども、子供が中耳炎のあれで手術がすることになって、初めてですねそういうところにもこう初めてですね行って、こうすごいここでたくさんのですね手術がですね行われているんだなっていう、なんか違う一面を見た感じがして、なんかすごくなんかすごい経験だなというふうに思わされました。
恵子さんはなんか看護学校に前行かれたことがあるとお聞きしたんですけども。
はい、そうです。看護師に、なるために、大学の方にですね、福岡の方だったんですけども、少し学びました。
だからやっぱりなんかいろんなところ場面を見たらこうね、本当にいろんなこう学ぶところがあったんだなと思いますね。
そうですね、はい。で、たくさんの方と出会いもあって、すごい、そうですね、入院し、1日の入院だったんですけども、その時は、で、その時に出会ったお母さんや お子さんとの関わりとかもあって、本当にたくさんですね、病と戦っている方が本当におられるんだなってことをですね、思わされて、今度はこう、ゴスペルを歌うって形でですね、今回コンサートに行けたことはすごく、私にとっても励ましであり、なんか本当に良かったなっていうふうに思わされました。
そうですね、本当今度はゴスペルを通じてですね、はい、いろんな人と出会えたらいいなと思いますね。
はい。
私もですね、思い出があります。私も看護学校を卒業してですね、8年間大学病院でですね勤めさせていただいたんですけども、それからずっと離れてですね、こんな形でですね大学病院でゴスペルを歌うなんて本当にその当時はですね想像もしなかったんですけど、本当にそのゴスペルを歌ってる時ですね、ああ懐かしいなと思いました。で、前ですね、その勤めてた時にそこで患者さんがですね病院にピアノがあったんですけども、そのピアノを弾いておられたんですよね。で、そこで私はなんか患者さんたちに何かこう楽器かなんか歌でなんか聞かせてあげられたらなっていうことをこう昔はこう思ってたんですけど、それがですねこのゴスペルっていう形でロビーコンサートっていう形でですね、本当にこう大学病院で患者さんたちに聞かせることができてですね、そしてまたこう触れ合うことができるっていうのをですね、本当に私はこう本当にこう良かったなと思いました。本当に。でも一緒にですねこう 先ほど聞いていただいた中に、おじいちゃんも登場してたんですけど、
はい、
本当に山里ゴスペルクラブはですね、恵子さんの赤ちゃんの8ヶ月の赤ちゃんからですね、はい、おじいちゃん、おばあちゃんまでですね、登場します。で、本当に皆さんですね、またこのクラブに入りたいなっていう方はですね、ぜひ、連絡していただきたいと思います、
はい、
本当に私たちですね大歓迎いたしますので、またいろんなところにですねコンサートをしに行きたいと思っています、
はい、
それでは、今後の予定をですね恵子さんにお知らせしていただきたいと思います。お願いします。
はい、12月の、クリスマスの時期なんですけども、再び、長大病院で、コンサートをすることが、決まりました。5時と20分から30分ほどの短い時間なんですけれども、ぜひですね、今回も多くの方に、来ていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。また、11月、今月ですけども、25日と最後の日曜日になります。午後3時から、海の星幼稚園にて、NPO 礎の石個人チャリティーゴスペルコンサートが行われます。海の星幼稚園の場所は、浦上天主堂から元原交差点の方にまっすぐ向かっていただいて、左手にある幼稚園です。バス停は元原1丁目のバス停ですので、ぜひですね、入場未了ですので来ていただきたいというふうに思います。
はい。本当にですね、これが6回目なんですけども、個人のですね、現状を、そのゴスペルコンサートの中でなんですけども、ビデオプロジェクターって言ってですね、それで子供たちの笑顔とかいろんな紹介を現状を紹介していますので、それとか子供たち の話などしてますので、ぜひ皆さん来ていただきたいなと思ってます。で、私もですね、また恵子さんも個人に実際ですね、カンボジアっていうところなんですけども、そこに行って子供たちと一緒に過ごしたんですけども、本当に赤ちゃんの時からですね引き取られて、そして今はですねもう本当に日本の子供たちで言ったら小中学生ぐらいまでですね成長してるんですけど、はい、本当に食べ盛りでですね本当にこの食費とか医療費とかまたいろんな費用がいるわけなんですけども、そのためにですね今チャリティーコンサートをしています。で、本当に子どもたちがですね本当にもうすくすくともう素直にですね育っているわけなんですね。で、どうでしたか？
はい、本当にここにチラシがあるんですけども、本当に笑顔でですね写っている写真がここに手元にあるんですけども、ぜひですね、多くの方に、本当にこの現状を知っていただいて、またですね、本当に支援をしていただきたいなというふうに思います。で、5回目からですね、実はバザーの方も始まっていまして、たくさん今までにもですね、たくさんの献品が与えられてきたんですけども、ぜひですね、不要になった夏服とか、本当に必要がありますので、ぜひ協力をしていただきたいというふうに思います。
はい。
それでは、山里ゴスペルクラブの、電話番号とお知らせします。842-1039、842-1039です。ご連絡ください。また、ホームページがあります。山里ゴスペルクラブで検索できますので、ぜひブログも始まっていますので、見ていただきたいというふうに思います。
はい。それでは、また来週皆さんとお会いしましょう。
さよなら。